聖書の御言葉は旧約聖書1162ページイザヤ書61章1節から11節であります。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捉えた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、繋がれている人には解放を告知させるために、主が恵みをお与えになるとし、私たちの神が報復される日を告知して、嘆いている人々を慰め、シオンのゆえに嘆いている人々に灰に変えて冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの行為を、暗い心に変えて賛美の衣をまとわせるために、彼らは主が輝きを表すために植えられた正義の樫の木と呼ばれる。彼らは常しえの廃墟を建て直し、古い荒廃の跡を起こす。廃墟の町々、よよの荒廃の跡を新しくする。他国の人々が立ってあなたたちのために羊を飼い、異邦の人々があなたたちの畑を耕し、ブドウ畑の手入れをする。あなたたちは主の祭司と呼ばれ、私たちの神に仕えるものとされ、国々の富を享受し、彼らの栄光を自分のものとする。あなたたちは二倍の恥を受け、あざけりが彼らの分だと言われたから、その地で二倍のものを移り、永遠の喜びを受ける。主なる私は正義を愛し、捧げ物の強奪を憎む。誠をもって彼らの労苦に報い、常しえの契約を彼らと結ぶ。彼らの一族は国々に知られ、子孫は諸国の民に知られるようになる。彼らを見る人はすべて認めるであろう。これこそ主の祝福を受けた一族であると。私は主によって喜び楽しみ、私の魂は私の神にあって喜び踊る。主は救いの衣を私に着せ、恵みの晴れ着をまとわせてくださる。花婿のように輝きの冠をかぶらせ、花嫁のように宝石で飾ってくださる。大地が草の芽を燃え入れさせ、園がまかれた種を芽生えさせるように、主なる神はすべての民の前で恵みと栄誉を芽生えさせてくださる。もう一箇所、聖書の御言葉はマタイによる福音書、新約聖書マタイによる福音書5章1節から16節であります。マタイによる福音書5章の1節から16節。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。 義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯して幕の下に置く者はいない。食台の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々はあなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。今日は四節の悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められる、この御言葉から恵みに預かりたいと願っております。悲しむとありますけれども、これは特に強い悲しみ、まあ、特に強いものを表してですね、そこにもう全部、まあ、小さなものから大きなものまで、浅いものから深いものまで全部もうひっくるめるように、まあ、そういう意味でこの悲しみという言葉はとても強い悲しみを表す悲しみです。望みを失う悲しみ、あるいは愛する人々を失う悲しみ、このような悲しみを表す悲しみです。誰がこの悲しみを癒してくれようか、そのように思うような悲しみであります。そういう意味ではこのイエス様のお言葉は、語られてはいそうですかと言えるような言葉ではないですね。まあ、美しい言葉ではあります。まあ、美しい言葉だなと思ってですね、まあ、聖書の言葉はいろいろ美しかったり嬉しい言葉がありますから、美しいなとかですね、嬉しいなと思ってですね、ああこれはいい言葉だな、言葉座の一つのようにですね、心に留めて喜んでも、そのことでいろいろなことが生じてくると根がないので、それが伸びて実を結ぶことはない。ある意味でそういう根をこの御言葉が下ろすことがないような受け止め方、それを拒否する御言葉でもあります。だから聖書の言葉を聞いてですね、すぐ喜べたらいいというものではないんですね。また私たちがそれに対して反発を感じたら、それがダメだというものでもありません。喜ぼうが反発を感じようが、その言葉自体に命があるならば、その命がその人々の心の中に働いて実を結ぶ、これが聖書の言葉の本領であります。しばしばキリストを信じてしばらくの歩みを重ねた私たちは、それを忘れてしまうことがあるのではないかと思いますね。慣れてしまう。聖書の言葉を聞いて反発も感じないし、疑問も感じないし、まあ、そういうもんだなと思ってあっさり受け入れてしまう。そして実際に自分が本当に悲しむときに、その御言葉がその人にとって役に立たない。そのようなありさまであってはならないと思います。悲しむ人々は幸いである。皆さん、もしこのようなことを誰かから言われたらですね、 私たちはどう反応するでしょうか。それを言った人に私たちは問いたくなると思いますね。誰がそんなことを言えるんだと問いたくなると思いますね。実はこれが信仰であります。信仰とはこういうふうにしたらこういうふうにことが進むという知恵を私たちは得ることが信仰ではないんですね。信仰というのはこの言葉を語ったあるいはこのことをした神がどのようなお方であるのか、そのお方と私たちが向き合うことです。誰が語ったかが重要なんですね。誰が語ったかが重要です。私が自分の責任でもし悲しむ人々は幸いであると言ったならば、こんなに強くなど語れません。またこのような言葉は決して語れません。だけどもイエス・キリストはお語りになるわけです。悲しむ人々は幸いである。この幸いであるというのは今幸いであるということです。これは幸いとなるだろうとかですね、だんだんと幸いとなるだろうから確かめてみようとか、そういう言葉ではないんです。今悲しんでいる人、本当に誰がこの悲しみを癒してくれるだろうかと思って悲しんでいるあなたは今幸いであると言っているんです。反発せずにはいられませんね。どうしてですか、こう問いたくなるわけです。このようなどうしてですかというのは時にはとても重要なことであります。悲しみの深みで私たちが神様に問うということはとても重要なことです。これは重要な祈りです。重要な祈りです。悲しみの深みの中で、あるいは私たちが自分で追い切れないようなものを抱えたときに、神様に向かってどうしてですか、こういうふうに問える信仰というものはとても重要なものであって、これは恵みです。生きているから、その人の中で信仰が生きているから、その人に神様と向き合う命が生きて働いているから、そのことが生じます。皆さんどうかこのことをよく心に留めてください。いろいろな悲しいこと、本当に誰がこの悲しみを解決してくれるか、癒してくれるか、もし私たちにからし種のような信仰でもあるならば、その悲しみをぶつける相手は決まってます。神様にぶつけなければなりません。人に言ったところでそれは、まあ、聞いてもらえば楽になることもありますが、それは、神を知る者としては、貧しい道筋であります。神様に、心を注ぎ出せ、とおっしゃる神様に、すぐに思うようには答えてくれなくても愛するものを鍛錬する神様に、どうかその悲しみを本当にぶつけたいと思います。イエス・キリストが十字架の上でどのように祈られたか私たちは思い起こしたいと思います。イエス・キリストが、我が神我が神なぜ私をお見捨てになるのですか、こう祈られたんですね。人々に対して何とおっしゃったか思い起こしたいと思います。神よ、彼らの罪をお許しください。彼らは何をしているかわからないのです。これが神様にしっかりとつながる者の姿です。しかし同時にこのことも覚えましょう。私たちは単独でそのような強さなどを持ち得ません。キリストにおいてだけそのような祈り、悲しみを神様にぶつけることができるそのような信仰、キリストにおいてだけです。そしてまたキリストにおいてということを狭く狭く考えないようにしたいと思います。キリストの体である教会、キリストは体である教会を用いても 人一人を支えて、そのように神様に向かうことができるように、御心のままにです。時には人の手を一切借りないで、その人自身を深く心の底から支えて、神様にそのような祈りを捧げることができるように、神様に悲しみを本当に持っていくことができるように、そして神様から答えを得るように導くお方でもあります。でも時にはキリストの体である教会の助けをいろいろと用いながら、またどのような時でもかけてならないのは、主にある教会が互いに愛を持って、自分がそのように弱いものであるように、あの人もこの人も自分とは違う重荷を負っているかもしれないけれども、本当に神様のもとでだけ癒されるものを持っていることをわきまえて、互いのために心を尽くし、思いを尽くして祈る。本当に祈る。これは信仰がある人にだけできる助けですね。信仰においてだけ私たちが互いに差し伸べることのできる助けです。祈りの助けというのは、ある意味でとても手応えのないものです。昔テレビのドラマでとても流行った言葉がありましたけれども、同情するなら金をくれと子供が言ってですね、そのようなドラマが流行りましたけれども、祈ってくれたところで何になるかと、このように祈られた人も思うかもしれません。でも信仰において私たちが一度でも二度でも本当に私たちの悲しみを癒すことができるお方は神なんだと、神様のもとでなければ解決できないものを私が持っていて、そして神様においてだけ本当の解決があると知ったならば、祈ってもらう以上の助けはありません。また祈る者もですね、自分自身がそのような助けを知らなければ、相手のために祈っていて自分が何をしているのか手応えがありません。祈るよりも何か目に見える仕方でこれをしたり、あれをしたり、これを教えてあげたり、そのようなことをしたくなります。しかししない。神様に祈って、神様がせよということにおいてする。神様の御前で静まる者に対する主の約束があります。私の前で静まれと。へりくだって静まれと。そうすれば右に行け、左に行けと、背後から教えるとあります。右に行け、左に行けと。静まることはしばしばとても困難なことです。愛する人がですね、身近であればあるほどですね、具体的に何かをしてすぐその問題を解決して、その人が楽になる姿を見たいと思うかもしれません。でも、改めて自分の無力さや限界を感じるとき、改めて祈りの座に主を信ずる者は行くしかありません。祈り続けることはとても辛いことであります。その時にはですね。だけどもその祈り続ける中で、主が祈る時に、本当に我が神、我が神、なぜと祈った神がですね、イエス・キリストが十字架にかかる前、御心なら、この杯をどうか取り去ってください。あまりにも悲しいもんだから。自分はですね、本当に十字架にかかって死ななきゃないと分かってるわけです。自分が行くべき道筋をはっきりしてるわけです、これは。人にもそれを公然と語ってるわけです。私はこのように進んでいって、このように扱われて、このように十字架で死ななければならないんだと公然と語ってるわけです。それに反対する自分の弟子にですね、下がれサタン、お前は神のことを思わないで人のことを思うものと、そうまで言い切ってるわけです。物分かりの悪い弟子たちに何度も教えたんです。でもそのイエスご自身が十字架を前にして、もしできることなら、この杯を過ぎ去らせてください。こういう道を行かないで、あなたの御心をどうか成し遂げるようにしてください。こう祈ってるわけです。でも私の思いではなく、あなたの御心がなりますように。だから祈るということはですね、本当に私たちの信仰から信仰へと進む 歩みの中で初めてできることであり、また祈りを感謝して受けるということですね。祈ってくれる人の祈りを感謝して受けるということも、私たちが信仰から信仰へ進んで初めて生ずることです。そしてそこには何があるといえば信仰です。イエス・キリストにおいて神を信ずる信仰です。最初にあったものです。信仰生活の最初にあったものが最後の最後までしっかりとした仕方で、さらに根を下ろす仕方で、実を結ぶ仕方であり続けるということです。神に近づくものは神が存在しておられること、神が存在しておられるということはですね、まず自分の出番ではないということです。自分が出る幕ではないということです。まず神様の前に静まって、神様が働いてくださるように、御心ならば自分があのことこのことをするように、また御心であるならばイエス・キリストがそうであったように、自分は到底こんなことをやりたくない、避けていきたいと思うことであってもなお神に祈ってさせていただけるように、こういう祈りの姿であります。そのような祈りが感謝されるかどうかも分かりません。でもそのような祈りから祈りへと本当にキリストにしっかりとつながりながらですね、祈る人もつながり、祈られる人もつながり、しっかりとつながりながら、節と節、筋と筋がしっかりと結ばれて、キリストの体が形成されてまいります。皆さん、そのような悲しみですね、今悲しみをめぐって私たちが進むべき道は、まあ、単純なことを申し上げました。神様を信ずる、キリストを信ずる、キリストにおいてだけその癒しがある。でもその道を進んだ時に、私たちは神様との交わりを深め、また気がついてみればキリストに従う者、また結ばれた者として人との交わりもまた与えられていく、深められていく。そのような姿であります。だけどもすぐに遠ざ喜べるかどうかは別の問題です。だから御言葉です。私たちは常に真理を前にしてもいつでも心が揺らぎます、歩みが乱れます。だけども正しい事柄が正しいこととしてしっかりとここに据えていられれば、あればそこへと立ち返ります。悲しむ人々は幸いである。私はそうと思えないことがしばしば生じても、悲しむ人々は幸いである、このようにおっしゃるイエス・キリストがおられるからここへ何があろうと帰っていきます。このように人々にはっきりと宣言させるイエス・キリストを使わした唯一の神がおられるからここへと帰っていきます。心の貧しい人々は幸いである。これをですね、何の一点も曇りもなくこの地上で私たちは味わうことはかなわないと思います。もしこれを曇りも一点もなく味わったらですね、もう神の都はもうすっかり下ってこの世にもう来たということですね。そうはなりません。最後の最後にはそうなります。最後の最後にはなります。私たちの悲しむ者たちのですね、希望の果てには何があるかといえば、神の都が下ってくるです。黙示録の21章を見ますと、私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去って行き、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神の元を離れ、天から下ってくるのを見た。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、 神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいてその神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もう我らの究極の希望ですね。悲しむ人々の究極の希望です。どういう涙が流れようがことごとくというのは全てということです。これは世の終わり、イエス・キリストがもう一度来られるときに実現することです。死を信ずる者の究極の希望です。マラナタ、死を来たります。死を来てください。そのときには実現します。しかし今はまだ途上です。悲しむ人々は今すでに確かに幸いです。この言葉を聞けること自体が幸いです。この言葉を語られたイエス・キリストを信じるから幸いです。このお方が、聖書が証しするがままに真実に私たちと共にいてくださることを知るから幸いです。だけどもなお、このイエス・キリストと共に、このお方と共に歩まなければならない道筋があります。だからいろいろなことがあります。悲しみが全部言えることはありません。一つの悲しみが言えたかなと思うと、また新たな悲しみもあります。でもたとえ一つの悲しみが言えて、また新たな悲しみがやってきて、前の悲しみよりもこっちの方が辛いぞと思うようなことがあっても、この言葉は動きません。このことを語られたイエス・キリストは変わりません。悲しむ人々は幸いである。イエス・キリストを今は信仰によって知ることにおいて、その悲しみを本当に癒されながら、またその悲しみの中で守り支えられながら歩んでいくようにと、私たちはここに生きています。信仰によって生きていくように、信仰によってキリストと共に生きていくようにここに置かれているんです。また招かれています。キリストは私たちをいたずらにただ悲しみの中に放っておくために、悲しみに合わせておられるのではありません。主は全能のお方ですから、悲しみをどれもこれもですね、今すぐ悲しみの元となっているものを、これも解決した、あれを解決した、これも取り去った、これができないお方ではありません。だけどもあれを取り去ってもこれを取り去っても解決しないものがあります。神様との関係が本当に癒されなければ、これはキリのないことだということです。神様との関係が本当に癒されない限りは、あの悲しみのもとも取り去られた、この悲しみのもとも取り去られた、病気になったら、ああ立派な本当に癒し与える薬、あるいは癒しを与える道筋が開かれた、あるいは生活で困ったら十分なお金が備えられた、あるいはこの問題あの問題気にかかっていたことがこれもあれも解決した、だけども神様との関係が癒されなければ、これはキリのない話です。私たちの中にある欲望が、人を見れば羨ましいと思って、私もこうでありたい、ああでありたい、妬みや争い、あるいは自分自身に対するいろいろな思い、これもあれも一つのことが解決すればあれこれ、こういうふうな仕方で自分自分と歩んでいく限りはキリのない話です。だから神様との関係が癒されなければ、神様をとことんしもべのように用いてですね、自分の生活を全部整えて、自分にとって全てが気持ちよい状態になっても、悲しみは新たにやってきます。キリのない話です。そして人が決して自分では解決できないもの、神様との関係が回復しない限りは決してなくならないもの、罪があり、そして罪が結ぶ実は死です。これが全部を飲み込んでいきます。 全部台無しにしていきます。だから神は愛する者たちを鍛えるとあります。当然は悲しいです。訓練されるということは当然は悲しいけれども、でも訓練された人に平安な、義に満ちた平安、その身を結ばせるとあります。イエス・キリストは、またイエス・キリストを使わされた唯一の神をですね、本当にご自身を信じる者たちの喜ぶ顔を見たいと思っていると思いますね。だけどもその喜ぶ顔はですね、虚しく喜ぶ顔ではなくてですね、本当に喜ぶ顔です。とこしえに失われない本当に喜びです。清い喜びです。その喜びを見たいと願っておられます。だから訓練します。親がですね、子供の喜ぶ顔を見たいと思って、どうだお前、何が欲しい？あ、これか、よしよし。買ってあげたり、あ、何がしたい？よしよし、やらせてあげたり。まあ、当然は喜ぶ顔を見ることができますけれども、そのようにして子供を育てたら、少し語弊がありますが、怪物のような子供になると思います。欲望はどんどんどんどん大きくなっていってですね、子供の時にはチョコレートで喜べたものが、次は何が欲しくなるか分かりません。最後の最後はもう、与えようと思っても与えられないものが欲しくなってですね、何が起きるか分かりません。このような悲しみの中には陥れないということです。本当に愛する子を訓練して、およそ鍛錬というものは当初は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になると、それで鍛え上げられた人々に、義という平和に満ちた身を結ばせるのです。義という平和に満ちた身を結ばせるのです。神様との関係の中で、心に咎めるところがない。本当に安心して喜ぶことができる。ますます神様に望みを置くことができる。そういうふうな平安に満ちた身を結ばせるというわけですね。いろいろ難しいことがあるけれども、神様は必ず助けてくださると、ますます確信を深めることができる。キリストイエスにおいて示された神の愛が、ますます私を確かに守ると信ずることができる。こういう平安に満ちた身を結ばせるということ。当座はいろいろなことで私たち悩んだり、また悲しんだりすることは尽きないと思いますけれども、その全てにおいて神様の助けがあり、キリストの慰めがあり、そのようにして神の助けを味わい、キリストの慰めを味わっていったときにはですね、改めてますます信仰の全体がですね、信仰によって見るべきものがますますはっきりしてくることと思います。今というだけではなくてですね、信仰のない曲がった時代の者たちは印を欲しがる。印を欲しがるというのは今解決しなきゃダメなんですね。今味わえなければダメなんです。だけども今味わうべきものはこれだとしてしっかりとそれを受け止め、また先に望むべきものは先に望むべきものとしてしっかりとますます豊かに広く望んで喜ぶ、こういうことが生じてまいります。信仰においてキリストをますますはっきりと知るからです。一緒におられる慰め主をますます知るからです。驚くべき言葉に改めて私たちは出会うわけです。そのようにキリストを知った人の口からですね、心からこのような言葉が溢れ出てくることに驚きます。ローマの信徒のための8章の18節。現在の苦しみは、将来私たちに表されるはずの栄光に比べると、取るに足りないと私は思います。ローマの信徒のための8章の18節。現在の悲しみや苦しみを、小さなこととするほどにキリストの慰めに預かっているものの言葉であります。信仰によって。ローマの信徒の手紙の8章の18節でした。もう一度今日の御言葉を読んで終わります。 5章の4節の御言葉。悲しむ人々は幸いである。これは今幸いである。その人たちは慰められるであろうです。この慰めは今で終わりません。今から始まって、すでに始まっていますが、これはさらに慰めに慰めを満たしていくという、そのような神様が備えてくださる未来を指し示しています。その未来は何か、イエス・キリストご自身です。慰め主が共におられるから、そのような未来が私たちのものとされます。皆さん、キリストがおられるということにかかっているんです。キリストが慰め主です。キリストが慰めてくださるんです。ここにかかっています。人ではありません。物ではありません。状況の変化ではありません。キリストが慰めてくださいます。心細いヤモメが突然の災害に見舞われたり、突然の事柄に見舞われたときに、そこに、もし息子が帰ってきたら、もう安心してほっとしますね。あるいは、親のない子供が本当にどうしようと途方に暮れているときに、そこに親が帰ってきたら、それで安心しますね。神がそのようなお方として私たちと共にいてくださるということです。お祈りいたしましょう。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。主よ、恵みによって強めてくださり、どうかあなたが備えてくださり与えてくださる慰めに日々預かって、いつも喜ぶことができるよう、どんなことにも感謝できるよう、また絶えず祈ることができるよう、そして主にある幸いを心から明かししながら、また喜びながら歩んでいくものとさせてください。今日から始まる一週間の歩みの中にも様々な挑戦があり、誘惑があることと思いますが、どうぞ恵みによって強めて、その偉大な力によって強めて、私たち一人一人が良き信仰の歩みを重ねることができるよう、戦うことができるよう、また共に祈り合って支え合いながら、この喜びに預かるように歩んでいけるよう強めてください。万軍の主よ、導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お座りいただいたもので、賛美歌205番の1節2節をもって主を賛美いたしましょう。Thank you.